17節から26節までです。マルコの福音書14章17節から26節。夕方になってイエスは12人と一緒にそこに来られた。そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。まことにあなた方に言います、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。12人の一人で私と一緒に手を鉢に浸しているものです。人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。さて一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。まことにあなた方に言います、神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけた。今日はこの箇所より、新しい契約という題で説教をお語りします。今日の記事は皆さんよくご存知の最後の晩餐の場面の記事であります。そしてそれはイエス様が捕らえられる直前の出来事であったということであります。この食事の後にイエス様はゲッセマネの園に向かっていかれ、そこでお祈りをしますが、その場で捕らえられていくということになります。ですからもうイエス様が捕まる、捕らえられる直前のことということになっています。本当に十字架が迫ってきたということがわかります。先週の説教でも確認したことでしたけれども、イエス様はご自分が苦しみを受けられる前に、弟子たちと最後の食事の時を持つことを切に願われたということが示されてありました。弟子たちと最後のひとときを過ごすため、そして弟子たちに対して大切なメッセージがありました。そのメッセージを伝えるためにこの食事の時を切望されていたということがわかります。そのためにイエス様は場所をあらかじめ確保しておられました。2人の弟子に指示を与えて、その場所を確認させ、これは先週のメッセージでしたけども、その2人を使わして、そしてその後12弟子が集まって食事が始まったということが17節を読むと分かります。夕方になってイエスは12人と一緒にそこに来られた。そのようにして食事が始まるわけですけれども、ところがこの大事な大事な食事の席にイエス様を裏切る裏切り者が在籍しておりました。そのことを指摘する場面が今日の箇所に記されてあります。18節を読みます。そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。このようにイエス様はあなた方のうちの一人、私と一緒に食事をしている者が私を裏切る。イエス様は全部ご存知だったんですね。そのように告知をされました。私と一緒に食事をしているものとここで語っていますけれども、これは私と親しい関係にあるもの、あるいは私の友と という意味の言葉です。それと同じ意味の言葉です。ユダヤの社会では親しい間柄にある人とだけ人々は食事をしました。一緒に食事をする関係とは、自分はその人たちの友達なんだよということを表していました。福音書の記事を読んでいますと、イエス様は実にいろんな方々と食事を共にしておられたということに私たちは気づかされます。弟子たちとはもちろんいつも食事をしていましたけれども、その他にも主税人とか罪人と呼ばれて、当時の社会からは蔑まれているような人々ともイエス様は進んで食事をされたということです。それはイエス様がその人たちと単に食事をしたというだけではなくて、その人たちのことを大切に思っている、その人たちの友であるということを表しておりました。ですからイエス様と食事を共にできるということは、もうそのこと自体が恵みだったということです。その中にあって弟子たちはやはり特別でした。イエス様にとって弟子たち一人一人は弟子である以前に友であった、大切な存在であったということです。その大切な友であるものの中の一人が自分を裏切るという、このイエス様の告白、それはイエス様にとって本当につらいことだったんではないかというふうに思います。分かっていたこととはいえ、でも自分の本当に愛している弟子の一人が自分を裏切るということは、本当にイエス様にとってはどんなに悲しいことだったかなというふうに思います。イエス様を裏切ったのは皆さんご存知の通りで、イスカリオテのユダであります。ユダという名前はそれ以来裏切り者の代名詞のような名前になってしまいました。そのユダがこの最後の食事の席に在籍していたことは間違いない。そして他の福音書を読みますと、その後イエス様とのやり取りの中で、その裏切り者がユダであるということが指摘されているということが分かります。そしてその後ユダはその食事の席を離れ、途中で離れて祭司長たちのところに向かっていくという展開になっていきます。ですからこの場面にイスカリオテのユダがいたことは間違いないのですが、マルコはそのことを省略しております。そしてむしろマルコはユダだけではなくてユダ以外の弟子たちの反応に注目しているということがわかると思います。19節を読みます。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう。イエス様の言葉を聞いた弟子たちは悲しくなった。そして次々と言い始めたそうです。まさか私ではないでしょう。皆さん、この弟子たちの言葉を聞いてどんなふうに感じられるでしょうか。まさか私ではないと思うけれども、もしかしたら私かもしれない。イエス様の一言に弟子たち一人一人の心が探られているっていうことがわかる。イエス様はユダが裏切り者だと言えばよかったんですけれども、そう言いませんでした。あなた方のうちの一人がというふうに言い方をされました。そういう言い方をされたことによって弟子たち一人一人が心を探られているということがわかるんですね。人間の心理がとてもよく描写されている場面ではないかと思います。私ではありませんと彼らは言い切ることができないんです。実は弟子たちの中にイエス様のことはよく理解できないという、そういう思いがこの時ありました。どうしてかというと、イエス様はこの時自らの死をほのめかしていたからです。その席上の席でその席上でもイエス様はこの後21節で、人の子は自分について書いている通り去っていきますって、そういうふうにおっしゃってますね。去っていくっていうのはいなくなるって意味なんですね。でこれはイエス様が死ぬっていうことを表してるんですけれども、去っていかれて困るのは弟子たちなんです。弟子たちはイエス様がユダヤの国をローマ帝国の支配から解放し、偉大なイスラエル王国を再建してくれることを期待して、そのような救い主と期待してついてきました。 だからこそイエス様についてきた全てを捨てて、それまで持っていた仕事も生活も家族も置いて、そしてイエス様に従ってきた、そのイエス様がいなくなってしまったら弟子たちはもう本当に困ってしまうんですね。弟子たちが願っていることとイエス様が願っていることは実はもう最初から食い違っていました。弟子たちはイエス様に何を期待していたんでしょうか。彼らはこの地上における成功と繁栄を求めていました。このようにかつてダビデ王朝のような偉大な王国が築かれていくことを願っていました。でもイエス様はこの世に何のために来られたんでしょうか。イエス様は弟子たちに何を期待されていたんでしょうか。イエス様は政治的解放者や革命家としてこの世に来られたわけではないんです。第一テモテ1章15節にこんな言葉があります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。イエス様がこの世に来てくださったのは罪人である私たちを救い出すためでした。罪人である私たちを罪と罪の結果である神の裁きと永遠の滅びから救い出すためにイエス様はこの世に来られた。ですからイエス様が弟子たちに願っていることと弟子たちがイエス様に願っていることはもう最初からずっと食い違っている。ですから弟子たちはみんなイスカリオテのユダになる可能性があったということだと思います。結果的にはユダがイエス様を裏切ってしまいましたけど、他の弟子たちもみんなユダになる可能性があったということだと思いますね。イエス様と弟子たちの間に見られる食い違いっていうのはその後もずっと続いているんじゃないでしょうか。そして今も続いているんではないかというふうに思うんですね。私たちはイエス様に何を期待しているでしょうか。イエス様に何を求めているでしょうか。この世における成功、この世における繁栄だけを求めているでしょうか。イエス様が私たちに与えたいと思っておられるのはそういうことでしょうか。イエス様が私たちに本当に願っていることは、私たちが罪の問題を解決すること、罪人である私たちが救われること、それを主が願っておられるのではないでしょうか。主が私たちに与えたいと願っておられるものを私たちはもっともっと切に願い求めるものでありたいというふうに思います。イエス様21節でとても激しい言葉を語っておられます。この言葉は本当にびっくりするくらい激しい言葉だなと思って読みました。人の子は自分について書かれている通り去っていきません。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。今まさにそこに裏切ろうとしているユダがいる、その目の前で人の子を裏切るその人は災いです、その人は生まれてこなければよかった。非常に激しい言葉だなと思います。そしてこの言葉に自分が本当に愛していたユダに裏切られてしまうことの悲しみが込められているように思います。でもそれだけではなくて、同時に救い主をあえて拒んでしまう人々に対するイエス様の悲しみもここに表されているように思うんですよね。イエス様ご自分のことをよく人の子と言い表されました。人の子は罪人である私たちを永遠の裁きから救い出すために神であられたのに人となってこの世に来られました。でももし私たちがその救い主である人の子をあえて拒んでしまったらば、裏切ってしまったらどうなるのか。そこに救いはないんです。救われないだけではなくて、その人滅ぼされてしまう、神の裁きに定められてしまう。せっかく与えられた人生なのに、そのようにしてこのように生を受けたのに、その結果が滅びであるとするならば、それは確かに生まれてこなければよかったということになるんではないかと思うんですね。そうならないように、そうならないためにイエス様が人の子となって来てくださったのに、 もしそれをあえて拒むとするならば、それはなんと悲しいことではないでしょうか。ですからイエス様はここで自分がユダに裏切られることを悲しんでいるんではないんですね。私たちだったらもう裏切られたらもうその人の人を恨みますよね。でもその自分が裏切られることを悲しんでいるんではなくて、ユダがそういう選択をしてしまうということを本当に悲しんでいる。イエス様は本当に願っておられるんですよね。ユダが救われることを本当に願っている。でもそういう選択をせざるを得ない人の固くなさということをイエス様嘆いておられるんではないでしょうか。救いの道がせっかく開かれているのに、そのためにイエス様は大変な犠牲を払われたのに、そしてそれは私たちのことを本当に愛しているということの証なのに、それに傷がない、それを拒んでしまうとしたならば、それはどんなにイエス様にとって悲しいことではないでしょうか。そのような嘆きを私たちはもっともっと知る必要があるなというふうに思うんですね。生まれてこなければよかったなどという人生はこの世に一つもないんです。どうしてかというと、イエス様はもう全ての人のために死んでくださったんですよね。それだけ一人一人は愛されているんですね。私たちに大切な命をくださったくらいに、イエス様は私たちのことを愛しておられる。そのイエス様の願いに私たちはどう応えているでしょうか。主の愛にまっすぐに応えていくものでありたいというふうに思います。このように、今日の話の前半部分を見るとですね、イエス様のことが全く理解できていない弟子たちなんですけれども、でもイエス様はそんな彼らと共に食事をされたんですね。そして大切なメッセージをこれから語ろうとしておられました。そこにイエス様の憐れみがあるなというふうに思います。彼らの状態に関係なく、イエス様は彼らとの交わりを求めておられる。そしてそこに神様の大切なメッセージを語ってくださる。そこに主の憐れみがあることを私たちも覚えたいというふうに思います。そこでイエス様はその後大切なメッセージを語られました。22節を読みます。さて一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。イエス様はパンを取って神様を賛美し、その後そのパンを裂いて弟子たちに与え、そして取りなさい、これは私の体ですと言って、そのパンを渡しました。その言葉に弟子たちは驚いたんじゃないかなと思いますね。イエス様は裂かれたパンを、これは私の体だよと言って渡しました。パンを食べるということは、つまりイエス様の体を食べるということになります。一体これは何のことなのかと弟子たちは非常に戸惑ったのではないかと想像いたします。ただ思い出すに、かつてイエス様は弟子たちにこういうメッセージを語っておられたことがありました。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。ヨハネの福音書6章35節の御言葉です。イエス様はかつて弟子たちに向かって、私は命のパンですって、そういうふうにメッセージを語っておられたことがありました。そしてこの言葉の背景になっているのは、かつて神様がイスラエルの民を天からのパンで養ってくださったという歴史的な事実です。かつてモーセに率いられるイスラエルの民がエジプトから脱出をして解放されて、アラノでの旅を続けているときに、神様はイスラエルの民をマナと呼ばれる天からのパンで養ってくださいました。そのようにして彼らの必要を満たしてくださいました。そのパンによって彼らは満たされました。一時的には満たされたんだけども、でもしばらくするとお腹が空いてしまいますね。乾いてしまいます。ですからそのパンは日々与えられ続けていたということ、そのことをイスラエルの民は経験していました。ところがイエス様はここで、私は命のパンです、私のもとに来る者は決して飢えることがないし、私を信じる者はどんな時にも 決して乾くことがありませんと約束してくださいました。イエス様が私たちの肉体の必要だけではなくて、心の必要、魂の必要まで満たしてくださる、根本から私たちを満たしてくださる、しかもそれは永遠に続いていく満たしであるということをイエス様は弟子たちに語っておられた。その恵みをイエス様は今ここで弟子たちに与えようとしておられる、その約束をしておられるということがわかるわけであります。そのようにしてまず最初のメッセージを語りました。続けてイエス様は23節24節でもう一つお語りになりました。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。今度はイエス様はブドウ酒の杯を弟子たちに与えて、これは多くの人のために流される私の契約の血ですというふうにおっしゃられました。ブドウ酒が入っているその杯を見て、そのブドウ酒は私の血なんだよ、契約の血なんだよ。これも弟子たち意味が分からなかった、戸惑ったんじゃないかなというふうに想像します。それまでイスラエルでは罪が許されるためには血が流されなければなりませんでした。羊であったりお牛であったり家畜の血が、家畜がほふられて殺されてほふられて血が流されて、その血が捧げられなければならなかった。それによってイスラエルの罪は許された。ちょうど昨年レビ記を私たち学んできてそのことを学びましたけれども、その血が流されるということが必要だったんですよね。しかもその生贄の動物はそこら辺にあるどうでもいい動物ではなくて、最高の家畜でなければいけなかった。傷のない大切に育てられた最高の家畜でなければいけなかった。その家畜を礼拝者たちは自分の手で神様の前に連れてきて、自分の手でほふらなければならなかった、自分の手で刀で切り刻んで殺して血を流さなければいけなかった。これは礼拝者にとって本当に本当につらいことだったんじゃないかなと思うんですね。皆さんの中でペットを飼っている方もいらっしゃると思います。大切に育てて可愛がって家族の一員のようになっているペットもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、もしそのペットを礼拝式に連れてきてその神様の前で切り刻んで捧げなさいと言われたら、皆さんどんな気持ちになるでしょうか。もう絶対に嫌だと思うんですよね。本当にそれは心の痛む悲しいことだと思いますが、でもそれに近いようなことを神様はイスラエルのために要求されたということなんです。でもそのことを通してイスラエルの民は自分の中にある罪の問題がどんなに深刻な問題であるかを理解できたと思いますね。大切な家畜の命が犠牲にならなければ決して許されることがないくらい自分の罪の問題は本当に重いんだということを、そのことを通して体験したと思う。そしてその家畜、自分の罪の身代わりとなって死んでくれた家畜に対して本当に感謝したんじゃないかなと思うんです。ところがこの席上でイエス様はその杯が私の契約の血ですというふうにおっしゃられた。その杯の中にあるブドウ酒が私の血ですという、もうちっともわからなかったと思うんですけれども、でもこの後弟子たちはイエス様の十字架を経験し復活を経験した後、やっとその意味が分かったと思うんですね。イエス様は十字架につけられてその体を裂いてくださいました。また十字架上で血を流してくださいました。そのイエス様は弟子たちの罪を許すために神様の前に捧げられた犠牲の生贄だったということを弟子たちは後になって本当によく分かったと思うんですね。そこで裂かれたイエス・キリストの体をよく味わうことを通して、そしてそこで流された血を受け取ることによって、つまりイエス・キリストをしっかりと信じ受け入れることによって全ての人の罪が許されるという新しい契約が ここでイエス様によってなされている。古いそれまでの契約を土台として、その上にイエス様による新しい契約がここでなされているということを、私たちは覚えるものでありたいというふうに思います。ここでイエス様は、イエス様が十字架上で流された血は多くの人のために流される血であると24節でイエス様が語っていることに注目したいなと思います。すべての人のために流された血ではなくて多くの人たちのために流された血であるというふうに言われている点に、私たち注目したいと。このイエス様を信じ受け入れた人だけにこの恵みが与えられるということです。私たちにとって大切なのは、ここでイエス様が言われている取りなさいって言葉ですね。私たちは信仰を持ってこの方を取らなければいけないんですね。受け取らなければいけない。しっかりと自分の救い主として信じ受け入れなければいけない。その時に私たちの罪のすべてが許されます。罪の結果としての神の裁きと永遠の滅びから私たちは救い出されます。しかももはや私たちは飢えることもない、乾くこともない。神の子供としての特権が与えられて、父なる神様が私たちの必要をいつも満たしてくださる。そのためにイエス様来てくださいました。その恵みがここに示されている。イエス様は自らの死の直前に大切なメッセージを弟子たちに残してくださった。私たちにも残してくださった。もう死の直前ですから、遺言と言っていいと思いますけれどもね、私たちもこのイエス様の残された大切なメッセージをしっかりと受け止めるものでありたいなと思います。しっかりとこのイエス様を自らの救い主として受け入れようではありませんか。そしてイエス様が与えてくださる恵みに生かされようではありませんか。イエス様の十字架の血によって私たちの罪がすべて許されているということ、そしてイエス様が与えてくださるパンを食べることによって私たちはいつも満たされているということ、その恵みに生かされるものでありたいと思います。お祈りをしましょう。愛する神様、罪人である私たちを救うためにイエス様が私たちのために来てくださった恵みを覚えて感謝します。命のパンであるあなた方が私たちを根本から永遠に満たしてくださる方であることを覚えてありがとうございます。この救い主イエス様をしっかりと私たちのうちに受け入れ、許されたものとして喜び平安のうちに歩むことができますように、またそのような方々が引き続き私たちの周りからも家族の中からも起こされますように、どうぞ主が導いていてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。